This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。
まずはこちらです。海上保安庁が生成 AI で作ったパンフレットの配布を取りやめました。読売新聞によりますと、海上保安庁が生成 AI で作成したイラスト入りのパンフレットについて、著作権侵害ではないかという批判が相次いで、4月から予定していた配布を取りやめるということなんですね。海上保安庁、著作権法違反に当たるわけではないが、その恐れがないとは言えないと判断したということなんですけれども、このパンフレット、海難事故の防止を呼びかけるもので、まあ、若者に興味を持ったろうということで、職員がですね、無償の生成 AI ソフトで作りまして、ホームページや公式 X に投稿したんですが、著作権法に違反してるんではないか、イラストレーターの仕事を取るなといった批判が殺到したということなんですね。
今日この、解放の話、うん、海上保安庁のパンフレットの話というよりは、
はい、
最近 AI でものを作って、
うん、
まあ、アップしたり、そのこうやってパンフレットにしたりすると、うん、ものすごいわけのわからん批判が来る。この動きについて今日はちょっとお話をしたいです、うん、でこの今わって読んでくれた海上保安庁が作ったパンフレットっていうのは、まあ、これからね、海にぬくなりますんで、
うん、
まあ、水上バイク含めいろんな、まあ、プレジャーボードも含めていろんな遊び方しますんで、気をつけてくださいねって、こういうところ辺気をつけてくださいよっていうことを呼びかけるパンフレットなんですけども、
うん、
そこに、まあ、イラスト、まあ、女の子の、
うん、
でこれがそ の, あのパンフレットなんですよ。これこのイラスト、
まあ、いわゆるアニメ
のアニメっぽい
可愛らしい女の子の、
まあ、僕こんなん全然分からへんねんけど、こんなんがあれ、あ、誰なんかと似てるんか言われたら似てるのかな、よく分からん、
どっかのキャラクターに似てるのかもしれないですね、ま
あ、ありがちやろこんなん、
まあ、全然普通に
で生成 AI なんで、そうそう、例えばこれ、夕日をバックに、微笑む女の子を描いてみたいなこと、うん、こんなん出てくるんでしょうな、
らしいですね、うん、今できるんでしょ、
出てくる
ん
で
しょ、
で、まあ、ご存知のように生成 AI はどっからそれを勉強するか言ったら、ネット上にあるありとあらゆるものをぐるぐるぐるぐる回って見て、でなんか知識を貯めといて、言われたらそれを自分でこう合成してというか、自分で作りよるわけですな、
ということは、ありものを引っ張ってきたというよりも、
違う、
いろんなものを合成して彼なのか彼女なりか、
そうそうそうそう、
生成 AI ちゃんが
作ってできた、うん、で生成 AI でがその勉強するときに、ネット上にある他人の著作物を見て勉強するということに対しては、著作権法は違反じゃないですよという日本は決まりがあるわけ、
うん、
それもどうぞ勉強してください、
うん、
で出来上がったものに関して、ものすごい何かに似てる、もうどう見てもあるやんと、それは AI ちゃんが作っても、似ることがあるよね、
ありますよね、
それはそのまま発表しちゃうと著作権法違反になる可能性があります、
うんうん、
ただ言うと悪いけど、この女の子のイラストめちゃくちゃありがちなイラスト
や、ありがち、
普通やん、
ある
で、これをじゃあ違反してるかって言われたら、海上保安庁の人もこれは著作権違反になってないと思いますと、でしかもそのどこで勉強してきよったか知らんけど、それはそもそも著作権関係ないんで、どこかで勉強してきよったんでしょうと、で出来上がったもんは著作権違反じゃないと言いつつも、なんと5万部も印刷したもんを廃棄しちゃった、
あれちゃいますの、その、それ私が書いたキャラクターに、むちゃくちゃそっくりやいう人が、
現れたら、
ね、現れたら、ちょっと。
ただ、まあ、そら、その場合は、まあ、だから、海上保安庁も、言い方としては、著作権法違反とに当たるとは思ってないと。ただし、その恐れが全くないかと言われたら、それは自信がない。つまりそういうことですよ。
そう
です
ね、
全然知らん、そんなあんたがこんなん書いてましたと。
うん、そう。知らんかった。
知らんかったって著作権、
著作物っていうのは登録性違うんで、
うん、
書いた時点で発生してるわけですね、
そうか、
著作物として、だから、まあ、はっきり言ってもらうと全然名のないようなイラストを、ひょっとしたらプロでも怪しい、かない、じゃないかな、プロでもないよねっていう人が書いたものでも、それは著作権法に守られるわけですよ、
うん、
だからそれ言われると 100% そうかって言われたら 分からんと。
それを言い出したら、あの別に生成 AI に限らずね、それをもし人の手で誰かが書き張ったとしても、うん、私の似てますって理屈はなんか一緒のような気もするんですけどね。
そうなんですよね。だからそこは、うん、まあ、海上保安庁としては 100% じゃあ著作権オフィアになってへんかと言われたら、作る段階はそれは法律で、あのどこで勉強してきてもええとなってるわけやから、うん、他人の著作物を見て勉強してもええとなってるわけ、 AI がね、うん、でも出来上がったものに関しては、まあ、注意してよと。ひょっとしたらめっちゃ似てることがあったりしたら訴えられるよと、うん、でもそれは難しいやんか、ありとあらゆる。なんで登録物ちゃうから、なんせ、うん、あの著作物っていうのは登録してないからね、うん、あの、うん、特許とか衣装とか商標っていうのは登録してるから簡単に検索できるんですよ、うん、であ一緒のあるやんってなんねんけど、これ分からんからね。でそういうことは分かる。でこういう海上保安庁が、まあ、その絶対違反してへんかって言われたら、出来上がったものに対しては自信がないっちゃないみたいな言い方なんですよね、うん、そりゃそうやわ、誰が書いてもそうなる。で問題はこっから先なんです、はい、ちょっと今日は珍しい、あのあんまり聞き慣れない言葉で、うん、キャンセルカルチャーという言葉を今日ちょっと紹介したんです。
キャンセルカルチャー
。キャンセルカルチャーっていうのは、まあ、ざっくりと、ものすごい有名な人とか、ものすごい有名な企業の、そういった特定の人や企業の発言や行動を糾弾するという意味です。だから、ものすごい有名な人とか、ものすごい有名な企業の、まあ、行動を、もしくは人やったら発言を糾弾する。で、ある種その、なんていうかな、ボイコットするみたいなことをキャンセルカルチャーと言うんですけども、うん、で、まあこれはね SNS がまあ普及しだしてからの話なんですよ、当然こんなもんは、うん、SNS が生んだ鬼っ子みたいなもんでね、うん、2010年ぐらいからかな、10年、もうちょっとか、2010年代に入ってからそういう、まあ、文化というか動きが出てきて、はい、最初アメリカなんですね、うん、で例えば例挙げましょうか、日本で有名なやったら東京オリンピックがありましたね。
あ
の時にエンブレムが、まあ、エンブレムを作ることに採用されるような人やから、はい、それ有名な人なわけですよ。でこれ何かに似てへんかと
ありました
なって、で言われたら確かにこれ似てるよね、うん、で、まあ、それはそれで別にかめへんのよ、うん、でそれに対してその人の全作品をチェックしだして、この作品はこれに似てるとか、うん、でこいつはけしからんとかなって、うん、結局あの人はあの盗作や言われて、うん、結局撤回したよね。
撤回しました。エンブレムなんならロゴ変わりましたもんね。
あれがキャンセルカルチャー。もっと言うと、せやな、オリンピックで言うと、あの開会式の音楽を担当してた人が、
うん、なんかあったな、うんうん、
この人はもともと過去にいじめをしとったと。
ありましたね。ありました。
それを、まあ、自分がいじめしてたのを、まあ、若い時というか、もう子供というか、うん、その時に、まあ、自慢しとったと、うん、ネットで。でそんなやつがこの世界各国から集まるイベント の、うん、あの開会の音楽を作るなんてけしくりからんやないかいと、うん、なって結局辞任したんですよ、この人も。
ありましたね。
こういうのをキャンセルカルチャーって言うんです。
伊佐さんごめんね、あの、うん、そう、キャンセルはあの何悪く言う、
あのね、
イチャモンとは違うの、
ね、うん、まずね、キャンセルカルチャーの特徴としては、はい、善か悪しかないんですよ、その真ん中がない。今の東京のオリンピックの話もそうでしょ、ええ、うん、か悪いかしかなくて、うん、例えば昔いじめしてたから言って、その人が長じて音楽家になって、うん、大きなイベントの開会式の曲を作ったらあかんのかっていう話やな。なるほど。でこの間がないですよ、その善か悪かの間で、うん、いやでも今こうしてないからええんちゃうかとかいうのがないのと、うん、あとあのこ必ずものすごい攻撃してくるんですよ、うん、で攻撃してくる人のにもいろいろおって、単純にノリでやってるやつもおるわけですよ、うん、わーっとなって、うん、で、その攻撃も度が過ぎると誹謗中傷になっていくわけ
です。そう
です
よね。
これ僕らもね、それ考えるところあるんですけど、うんはい、確かにそうなった時に、まあ、仮にですよ、うん、そのオリンピックの曲を作った人がね、うん、まあ確かにあの時もそうでした、うんうん、過去にいじめがありました、うん、その人の曲を聞くと、うん、トラウマになるという人もおる、うん、いらっしゃるといらっしゃるかもしれない、まあ、
そんなこと言い出した
そうそう
っていう話いっぱいある。
でもそうなんですよね、うん、
でこれね、非常にあの極端なんですよ、議論が、うん、このキャンセルカルチャーに起きる場合っていうのは。そうそう、で今実は世の中でものすごい、みんなが 変やなと思い出してるのが、生成 AI が作ったイラストがちょっとでも出てくるとものすごい批判式よ、ね、
どうだ、もう生成 AI で作ったイラストは世に出さん方がええっちゅう話になりますね、揉めるんだった
ら。そう、まあ、後で僕が自分なりに考えた出し方というのがあるんですけども、うんうんうん、これちょっと言うとね、生成 AI で作ってへんのに、うん、生成 AI で作ったんちゃうのこれっていうね、うん、もう魔女狩りですよ。こうなったらネットがもうぐわー寄ってたかって、これを潰しにかかるというのが今、
何かを守りたいんですかね。
あのね、中にはね、やっぱりこれはその著作権法違反になる、で日本はちょっとその辺著作権の方のルールをきちっとしてくれというものすごい至極真っ当な主張をしてある人もいます。で、生成 AI がで作ったものって、著作権フリーって、じゃじゃじゃ、要はそのどっかでやっぱ似てたりするから気ぃつけなあかん、というのもまず至極真っ当な、で、あとこれ俺どうかなと思ってんねんけど、こんなに生成 AI ができてくるとイラストレーターの仕事が奪われるからダメだと。じゃあそれはちょっと違うぞと。
じゃあそうですよね、
うん、それは違うと思う。
それは違う、
うんうん、ただまあ著作権も嫌にならないように出来上がったものに対してはまあすごく注意して、ね、ただ何遍も言いますけど、著作物は、検索をかけられない。あまねく、例えば今日5歳の子が描いた絵も描いた時点で著作物になるんですよ。
そうですね。
だから描けようがないでしょ。
うん、
描けようで、まあそれを言ってくるんだけども、で、AI っぽいっていうだけでめちゃくちゃ批判が起こる。で、通信かからやる。一気に。で、今回の海上保安庁のこの女の子のパンフ描いてるパンフレットも、はっきり言って、生成 AI キャンセルカルチャーに潰されたんです。
そういう、今の聞いたらそうですよね。
それは、もうすごい僕無駄な、これ5万冊も税金で作ったんですよ。
そうです、
税金ですよこれ、はい、パンフレット、うん、これを生成 AI キャンセルカルチャーに負けてる場合かお前らというのは、僕海上保安庁に言いたい。君らもうちょっと毅然とやれよと。
そうですね、
うんうんうん、
税金税金がになってないっていう、
君らの給料やったら怒るやろと、これ自分の給料でやってたら、うん、税金やろこれ、
うん、
でね、僕もポイントは1個やと思うんです、うん、考えたポイント、うん、なんでこれがこれはまあ海上保安庁はこれ生成 AI で作りましたって言ってるんですけど、じゃあなんで生成 AI で作ったのかっていうことをきちんと説明できたら批判は交わせるはずなんですよ。
うん、
例えば、
うん、
予算がない、
はい、
イラストレーターをやると、うん、
はいはい、
予算が この予算で5万部作ろうだったらイラストレーターにお金払う予算がないんで、うん、生成 AI 使いました、うん、これは例えば理由になるよね。
なりますよね。
あと時間がない、
うん、
こういつまで作らなあかんかった、うん、これイラストレーターの方に発注して押したり引いたりしてる時間がないから、うん、実は生成 AI がイラストを作るスピードって人間が作る何百万の速さで作るんで、
そうやな、はい、なる
ほど。で、それも理由にはなると思う、うんうん、で今日ちょっとね面白いなと思ったのが、伊藤園さんの CM が、CM に載ってた、
はい、
で、あの伊藤園さんは AI で作った女の子を、うん、走らせてたよね、その前は、はい、
そうですね、
で今回喋るようになりましたという、
うん
う
ん、
ことなんだけども、
はい、
僕は素晴らしいなと思った伊藤園さんなんで AI で作ったか、
うん、
これは分かりやすくって、
うん、
この走ってるこの若い女性の30年後も作って、
う
ん、この比較 を CM の中でやってる、うん、でそれを出すにはAI で作るしかないんですと。これは理屈なんですよ、ね、生きてる人間をそこまでメイクできちっとするのもなかなか大変から。
いや今そのね、うん、海上保安庁の予算の話を聞いてね、うん、じゃあこれ仮にすごい著名なイラストレーターの方にね、
うんうんうん、
まあ、しかるべき金額をお支払いして作ったとなると、それはそれでまたそんなポスターにそんなにかけてどうするんだという声も、
でもっと言うとな、うん、そんな金額払ってこんな AI が作れるようなもんかみたいな話もなって
き てきて、多分引用によってはそのいくらでも文句というか批判
で、その AI に限らずアメリカで今キャンセルカルチャーがめちゃくちゃ問題になってて、オバマさんがこの間言った一言、
うんうん、
これはAI に限らずキャンセルカルチャー全部に言ってるんだけども、うんうんうん、批判が加速して優越感に浸るようであってはダメだ。
その通りだと思う、ほんまにその通りだと思うな。
そういうちょっとキャンセルカルチャーという言葉ちょっと今日覚えておいてもらいたいと思います。
では続いてこちらです。時刻6時42分回りました。太陽光発電事業者開発トラブルで交付金停止でございます。日経新聞によりますと、経済産業省は今月2日臨時で無許可開発などをしていた太陽光発電事業者9社を対象に国からの交付金を一時停止すると発表いたしました。これは4月に導入された再 改正再生エネ特措法の措置を初めて適用したもので、事業者に早期是正を促しまして、再生可能エネルギーの普及に向けて地元民の理解を得やすくするということでございます。
太陽光パネルを並べるのに、無許可で、林を切り開いとって、それは林地ってね、林
の場所、
森林を伐採したようなことしてて、で、今までやったら行政指導だけやったのが、もうそれやったらあのお金もらえますよね、だからみんな一生懸命太陽光パネル作ってるわけだけども、電気を売って、そのお金を渡さんとちゃんとするまで、っていうのができるようになったということなんですけど、ちょっとこのそもそもの話すると、日本の太陽光発電はもういっぱいいっぱいやからこんなことが起こっていることです。
いっぱいいっぱい
もうやるとこない。
ああそう、確かに見てたら、ここにあるんだなみたいなとこ、要
素電車乗ってたらめっちゃ見えますよね。で元来一番空ええのは平べったいところに残ったんですよね、あの太陽光パネルを、で、原発1基分の発電しようと思ったら、この大阪環状線あるやん、じゃーっとぐるっと回ってくる、
丸い
な、あの丸を4個いるねん。
ああそんなにいるんですか。
あれ丸4個に全部敷き詰めて、やっと原発1基分の電気が生まれる。
はあ
すごいやろ。これで、よくね、山手線の2個分って言うんだけど、山手線と環状線は倍なんで、今環状線だったら4個って言うただけなんだけども、それぐらいいる。で、そんなと平地に置いていったけども、もうそんなに、そもそも日本は平地少ない、でしかも平地には一住んどるとなってくると、新たな平地はなかなかないわけ、だから山の斜面切り開いたり、なんやったら生えてる木切り取ってというね、CO2 を出すんか出せんのかどっちやねんのみたいになっとるわけよ、これはっきり言うて。
ですね。
で、フィットっていうその固定価格買取制度やな、これは2012年に始まってるんですけども、ほぼこれによって増えたのがほぼ太陽光発電なんですよね。全部の発電に占める太陽光発電の割合は、できる前の時の2011年は 0.4% やってるんですよ。今 9.2% まで上がってる。
そこまで上がりましたか。
で、あとね、面白いのがね、2022年末の数字なんですけど、どれくらい、太陽光発電を、導入したか、何キロワット分したかっていうと、世界一番は中国なんですよ、で2位がアメリカなんですよ、で3位が日本なんで、中国とアメリカってバカ広いじゃない、
広いですね、
広いからそれは分かるんです、
日本狭いし、平べったいとこ少ないんだったら、3位の日本っていうことはもう置くとこないわけよ。
確かに
正直、
これ以上はですね、
そうなん、
でも 無許可で切り開いたわけでしょ。
そうそう、だから怒られてる。
よう無許可でって、そんな一本二本の話じゃないじゃないですか。やるっつったら、
だからそうやったらもう金出せへんって言われて、でもこれ甘いんですよ、そこちゃんと直したらまた出したるわなってるんです。今まで止めてたやつは、例えば近所の人とちゃんと話し合いなさいとか。
そうですよ、
でもそうなってる。
は
あ、実はね、最近ちょっと問題になってんのが、日本も置くとこないからこんなこと起こってる
で、なるほど、こちらですね、熊本阿蘇に太陽光発電が増えているそうでございます、でこれが景観に悪影響を及ぼす恐れがあるそうです、読売新聞によりますと、世界有数のカルデラの眺望で知られる国立公園も広がる熊本県の阿蘇地域一帯に、大規模な太陽光発電所が次々にできているということなんですね。でこれらのソーラーパネル、東京の再生可能エネルギー大手が手掛けた発電所で、面積福岡ペイペイドームおよそ27個分、出力は九州最大級ということなんですね。で全国の国立公園でも太陽光発電所が急増しているそうでして、環境省は開発に一定の歯止めをかけなければ、景観に悪影響を及ぼす恐れがあると判断しています。阿蘇の国立公園については、今年度中に区域を拡張するとともに、これ規制も強化するという考えです。
要はね、国立公園の中に勝手にソーラーパネルは並べられないんですよ。
そうですよね。
ただ線引いてて、ここまでが。
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system。
国立公園っていう線、この例えば道路まで行った時に、うんうんうん、その道路挟んでこっち側は違うわけ、
はい、
でそこにドゥワー並べられたら、うん、景観も何もあったもんじゃないわけです、そうですよね、そういうこと言ってるわけね、
うん、
で同じようなことが例えば釧路湿原の近くにもバー並んでるし、
そうですか、
あのお伊勢さん行った、あ伊勢島行ったら分かりますけど、あの辺もビャー並んでます。でそれはどうね、公園内じゃないけども、
そうですね、なんかそれこそ国立公園とか、まあ、こう行って気分もいい、うん、ドライブをしてるのに、
そうそうそう、う
ん、
こっちものすごい太陽光パネルや
そうやろ、
なんか現実に引き戻されるというのか、
景観もさることながら、そのために例えば緑が失われてることが結構あるか、さっきの、これは何のこっちゃ分からへん、で結局ね、さっきのそのまあ臨時開発、勝手にしやがってっていうのと、うん、この、国立公園の横にいっぱい置きやがってっていうのは根っこは一緒で、うん、もう置くとこないからなんですよ。
そうですね、
で、
う
ん、今何を考えてるか、置くとこなくなったんで、
うん、
屋根の上に置き出したわけ、人の、人じゃないわ、家の、まあ、東京都なんかは2025年から、ね、業者さんに、義務を課せる、今あるとか関係ない、新しく作っ建てて売るときは屋根の上に載せなさい、でもう一つ面白いのが、今年からこれあんまりニュースになってへんねんけども、うん、今年から屋根の上に発電パネルを乗せて作った発電は、うん、今までの太陽光パネルよりも2割増しで買うてあげます
から、
うん、あの電気、それが今年から始まってんねん、
うんうん、
これだからもう平べったいとこがないから屋根にやりだしたって、
うん、
そうなると、
うん、
それは屋根の上に作ると一個がちっこいし、
うん、
でまあ、まあまあ作るのもさ、そんな別にポンと置いたらいいわけじゃない、
まあ、
きちんとせなあかんから、はいはいはい、工費もかかるし、
うんうんうん、
実は2割増しぐらいで買い取ってくれへんだ、割り合わんねん、
う
ん、でも、うん、その高なった電気代は誰が払うかやったら電気使ってる人なのよ、はい、これもなんのこっちゃわからん話でね、
そうですね、
これ
でこんなと薄く我々の電気代まで返ってくるわけ、
皆さんあんまりね、イメージしてはれんと思うけど、始まった時ね、これ皆さんが、まあ、このフィットっていう制度が始まった時、まあほぼほぼ太陽光発電に対してみんなが負担してると思ってください、
うん、
年間792円やった標準的な電気を使う家の負担額が792円やったのが今 12,500 円になったんですよ、
年間で、
年間、
うん、
そんな私たち負担してるんですか、
そうです、
あら
標準的な家、
うん、
でちょっとね、ちょっとあの難しいこと言うと、実はその2011年から12年からずっともう右肩上がりでこの我々の負担する額が上がってた、
うん、
でそれが去年ゴーンと下がって、
うん、
これちょっとねテクニカルな話なんだけども、うん、これどうやって値段決まるか言ったら、はい、ほんまこれを火力発電でやったらいくらかかったんやと、
は
あ、ね、で火力発電がいくらかかった、
うん、
でも太陽光発電の方がかかる、うん、その差額をフィットでももらえるわけ、ね、
はあ、
で逆に言うと火力発電の値段が上がってまうと、
うん、
差額が出えへんや
から、ほとんど、そうですね、
で実は2022年ってウクライナのことがあったんで一時原油のスポット価格がゴーン上がって、
上がりました、
火力発電の単価が上がった、
はい、
だからあのみんなが払うあの買取再エネの買取費はドーンと下がったわけ、
うん、
でも今年戻ってるからまたゴーンと上がる、で今年ね来月からね、
はい、
電気代これだけで月普通の家で500円増えますから、去年500円
まだ上がるんですか、
いや去年はね500円下がって、でそれを戻してプラスだから500ちょい上がるはず今年から、でまあなんだろうな、まあいろんなもんだけど太陽光パネルほとんどこれ作ってんの中国やから、ね、儲かんの中国やないかいとかね、あのまあインフラ事業じゃん、
うん、
したけど外資規制できへんですよ、
うん、あそうなんですね、
だって中国のパネル入ってくる
から、はい、そうですよね、
外資規制できへん、おかしいんちゃうかとか、はい、いろんな話があるんだけども、
うん、
僕言いたいのはもうちょっとさ、関係者さんともうあのドイツなんかは再エネ賦課金が増えすぎてやめてないからね、
うん、
もう耐えられなくな
った、そうですよね、
ドイツはね確か一般家庭がね年間3万ぐらいまでいったはずやね、
あ
耐えられない、
それはさすがにですよね、
今日本は1万3000ほどなんで、うん、まあでもだんだんそう
な、でもこのまんま増えていくとまたその可能性も出てくる、
そうそう、屋根に増やしていくと屋根はかかるからお金が、
なんのこっちゃですよね、こうせっかく自然のエネルギーを使って、うん、みんなでエネルギーをね、うん、豊かにしようと言ってるのに、うん、電気代が同じくなぜか上がってってるっていう、てい
しかもそのためにキーキーで倒せどこっちゃかね
本当に本末がなんかだんだん転倒してくるんじゃないかということでございますが、そうそう、
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催、 出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。
続いてこちらです。発車直後の新幹線にカップ麺を投げつけた男が逮捕というニュースでございます。朝日新聞によりますと、今月2日でした。 JR 広島駅の新幹線のホームで、男がですね、動き出しました。さくら565号に物を投げつけました。で、 JR 西日本によりますと、新幹線は停車をいたしまして、列車の屋根の上に乗ったカップ麺を撤去するのに時間がかかると判断して運転取りやめまして、その後も16本が最大40分の遅れ、5600人に影響が出たということですね。で、広島県警によりますと、この男を新幹線特例法違反容疑で逮捕いたしました。はい、男は調べに対してですね、新幹線に乗りたかったが発車したので投げたと供述をいたしまして容疑を認めているということなんですが、さあ一体このニュースは何があったのか、7時の時報の後ではお聞きをしてまいります。はい、あのカップ麺を投げつけた、
袋ごとみたいな書いてあるから、僕はそのいわゆるコンビニのレジ袋みたいなのにまだお湯を入れる前のやつを、
袋ごとやったらそうですかね、
電車の中でカップ麺食うと、まあまあええわ、まあまあ、まあ、とにかくこの新幹線特例法っていう法律が珍しい、聞き慣れんでしょ。うんうんうん、で、普通電車にはあの鉄道営業法っていうのがあって、例えば、線路台に物をこう置いたとか、うんうんうん、そのものすごいあのひどいもん置く、うん、脱線するやがそのまま置いたらという場合は、うん、あのこれはもう刑法になるんですけども、はい、そうじゃないもんを置くと鉄道営業法というのがなるんですよね。あと線路内に立ち入ったとか営業法というのがあるんですけども、罰則があるんですけども、新幹線に関してはめっちゃ速いし、うん、めっちゃ陽さん人乗ってるし、うん、ちょっと止まるとその後がえらい子になるから、そうですよね、他の電車に比べて重いんです、うん、同じことやっても、うん、だからあの鉄道営業法じゃなくて新幹線特例法というのがあって、うん、普通はっておかしいな、多いのはあのホームからなんか降りて、うん、線路内に立ち入ったとか、
はいはい、
これ普通は鉄道営業法なんですけど、新幹線に関しては新幹線営業法ということになるんですけど、ね、例えば線路内に立ち入った場合やと、うんうん、在来線やったら、うん、って言うわけじゃありません、はいはい、在来線やったらあの過料っていうね、あの、はい、一番軽い、うん、刑法の中で一番軽い罰金より軽い、うん、過料っていうのになるんですよ。うん、ところが新幹線特例法になると最大で1年以下の懲役という、
あ、そんなになるんですか。
めちゃくちゃ重い、やっぱり新幹線ですよ、そういうことしたら。で、今回このおっさんはあのなんか投げよったわけじゃん、うん、物を投げつけたら新幹線に物を投げつける等の罪っていうのがあって、はい、これはあの懲役はさすがないんだけど5万以下の罰金っていうことはこれ前回になるんですよ。
へー、
うん、でこの人あよっぽど悔しかったよね、うん、ちょっと言うんだ、これ桜やるってな、
はいはい、
乗り過ごしたんが、はい、その後に来てんのは普通のやつで、
う
ん、俺は桜に乗りたいと思っとったよな、
うん、広いし、そういうことか、このでううこか新幹線乗りたかったのに、
で撮ってた、で己が悪いねこんなもん、
まあ、そうですよ、
ね、早いけへんから、
うんうん、
ほいでくそーってビャーって投げた、うん、それで、新幹線特例法違反、
屋根の上に乗っちゃったんですね、それがね。
それがそのビニール袋ごとやったら確かにね、うん、その風で画線に引っかかったり、パンタ
が引っかかったり、その後が大変ですもん
ね。危ないなとは思うんだけど、
で、ですよね。でもあの仮にもお湯も入ってる状態やったとしたら、
撤去するのに時間がかかると判断って。まあ
いや、それ多分そうでしょう、はい、それはあの作業員の方も乗って、
まあ、
ねえねえ、
まあ、
まあ、一応傷ついてないかとかも含めてあるでしょうしね。
すごいのがこれ止めて全員下ろしたんやね。
あ、下ろしたんで、
下ろしたんやね。
そら
400人乗ってて、
腹立つわ、で何があったんですかって言って、いやちょっと物が投げつけられました、
ラーメン
やわー。ラーメンかよ、
海外の人びっくりしたでしょうね、何が起こってる。いや、
これでも本当、でも新幹線って確かにね、あれだけの人を乗っけてね、うん、あれだけのスピードで、
そしてあれだけの短い間隔で
乗っけて
きちっと、
これまたあの、ね、馬の担当局長に聞いたんですか、うん、あのスタパーなよ知ってんな、こうなんかあのホームページとか見たらあの今このじゃあ何々何号のぞみ何十号は今ここを通ってますとかっていうの全部こうホームページ見たら出てるんですね。で、たまにほら遅れたりするじゃないですか、風の影響で、そしたらもう今何分遅れて、これ見ればねすぐ ぐ分かるんだよ。
そういつもそれでね、
いや分かったよ今日自分が乗れへんじゃ関係ない
そうある人ね乗らないけど見てはるんですよね
もうね、うん、このおそらくねもうああくっそーと思って一挙に任せてやったことやねんけど、うん、まさかそんな法律があるとは知らず、
いやそうです、
ね、っていうことやとは思うねんよね。
それはやっぱり与える影響大きいですよね新幹線。
その後のダイヤも乱れるでしょ。これ刑事上はその新幹線特例法で逮捕なんだけど、うん、万が一これ民事で損害賠償言われたらえらいことやねこんなの。
あそうい
やもう本当に
だからねあのほんまに軽率な行動に出てはいけませんよね。
怒りに任せちゃ
って感情的になってはいけません
本当でも鉄道をめぐる事故っていうのは事件というのはあるじゃないですか、うん、それこそ撮り鉄の人たちが入ったあかんとこに入ってやっぱり止めたりとかね、うんうん、何気なくやってることがというのはありますから。
でもこれはちょっと民事上も少しお気を据えた方がええように思うけどな。そうですね、あんまり取ったんだ返せ
ん
けど、
はい、ということでございますが、さあそんなお話もあるんでしょうか。いよいよ4月20日迫ってまいりました。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣。
カップラーメンの話はせへんと思う
しまったのあのもしかしたら前振りで、はい、4月20日土曜日のお昼の1時から梅田上昇ホールでございますが、ありがとうございます。こちらチケット完売をいたしましてですね、
ありがとうございます。
石田さん先週、はい、水曜日にお見せしましたよね。ドリップコーヒーができました。結構可愛らしい4
人の顔を変えたりやつ、
ね、
あら、はい、それは嬉しい。
で、こちらはですね、はい、松川さん今手元にありますが、
これは可愛いですし、
うんうん、
大事に飲もうと思
います。 ありがとうございます、ね、はい、ありがとうございます。ぜひご購入ください。梅田上昇ホールでのチケットは完売したんですが、観覧チケットが現在2000円で販売中と、あ、ごめんなさい、
ね、
あ、ごめんなさい、配信チケットが2000円で現在販売中ということで、ね、はい、で、まあ、どんなことするのかというのをですね、改めてご覧になりたい方のために、今日夜7時くらいから、高橋さん、須田さん、石田さん、私上泉で YouTube の生配信やります、うん、で、こんなことも喋ればいいなとか、こんな風にやりますよということを含めて、う
ん、打ち合わせ的なもんですか。
いやいや、じゃあほらほらほらほら、ちゃんと
有線電波使って打ち合わせ。
いや、これ YouTube なんで、
YouTube の生配信
なんで、 YouTube
の生配信なんで、で、もちろんこんなことやりますよという、まあ、前振りも含めてですし、うん、ぜひよければ、引き続き、まあ、2000円でじゃあチケット購入して見てみようかという方の、支えなればというところでございます、うん、まあ、でも、言うてる間に岸田さんが今週からアメリカ行って帰ってきて、うんうん、で言うてる間に補欠選挙も3つはあるし、
3つあるし、2つ不先輩やね
自民党言うたら話もなるし、まあ、それこそ今回の自民党の裏金議員の処分は、うん、また世論がちょっとまた今日明日で動くでしょうね、うん、このあたり含めて、
もうなんかもうみんな、なんか呆れてんちゃうか、
呆れてる話になるんですかね。もう
こちら前日常生活でな、はい、忙しいのな、
はい、まあ、そのあたりも含めてどんなお話になっていくんでしょうか。今日の夜7時ぐらいから、あ、まずは先行で YouTube 生配信やりますので、またよければご覧になっていただいて、はい、じゃあ4月20日のイベントも、うん、見てやろうかという方もぜひご参加をいただきたいと思います、はい、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取れニュースをご紹介、はい、まずはこちらの話題。読売新聞によりますと、自民党は4日、党紀委員会を開き、派閥の政治資金規正法違反事件に関係した議員ら39人に対する処分を決定しました、
はい、
安倍派の座長を務めた塩谷隆元文部科学大臣と、参議院安倍派会長だった世耕弘成前参議院幹事長が離党勧告を受け、世耕氏は離党届を提出し受理されました、
まあ、昨日この処分が出て、まだ党内でもいろいろと意見があるそうなんですけれども、果たして本当に我々からするとそれ党内のお話だけで終わっていいのかっていうところですよね、うん、このままの幕引きでわけは絶対にいかんなということを皆さん多くの方が思ってらっしゃると思います。
続いては金利の行方が気になるこちらの話題です。毎日新聞によりますと、財務省は4日、財政制度等審議会の分科会を開き、国債の想定金利が2025年度以降にさらに 1% 上昇した場合、国の借金である国債の利払い費が2033年度に従来見込みよりも 8.7 兆円増えるなどとする試算を公表しました、うん、2033年度については従来見通しでは利払い費などは 24.8 兆円としてきましたが、 今回の試算を踏まえると利払い費は30兆円台になる計算です。
まあ、一方でですね、その分税収も同じく金利で上がってくるということを考えたときに、果たしてこの数字っていうのはもっとしっかりと見ていかないと、そこのだけで踊ってしまうと、いやいや増える増えるだけではないんじゃないかなという気がしますけどもね。はい、
続いては台湾地震に関する話題です。産経新聞によりますと、台湾東部沖を震源とする3日の地震で、台湾各地に生産拠点を持つ半導体受託生産の世界最大手TSMC は4日、工場設備の復旧率が8割を超えたことを明らかにしました。TSMC によりますと、地震で一部の工場施設が損傷を受け、生産ラインの稼働に一定の影響が出ていますが、発生から10時間以内で工場設備の復旧率は7割を超えたと説明していました。
まあ、いろんな情報が出てきておりますけれども、亡くなった方の数も増えておりますし、未だ余震がずっと続いているということですから、昨日もお伝えしましたけれどもね、台湾から本当にいろんな支援を日本受けてきましたんでね、我々個人のレベルでもできることってのあるんだろうなという気がしますね。
続いては5月開催で調整が進むこちらの話題です。時事通信によりますと、韓国政府が日中韓3カ国の首脳会談を今年5月に開催する方向で調整していることが分かりました。実現すれば2019年12月以来となります。
はい、
3カ国の首脳会談は年1回の開催を原則としていましたが、日韓関係の悪化や新型コロナウイルスの拡大で途絶えていました。議長国の韓国は去年中の開催を目指していましたが、先送りになっていました。
開催実現ということになってくると、特に日本と韓国の立場からすると、対中国に対してですね、対北朝鮮の例えばこのミサイル発射であるとか実験みたいなところに対する牽制も含めてということ、どんなメッセージが送れるのかというところになってきそうですね。
さあ、続いては82年ぶりの快挙となったこちらの話題です。プロ野球阪神は京セラドーム大阪で DeNA と対戦し、3対2で逆転負けを喫しました。これで阪神は2カード連続の負け越しです。
はい、
オリックスはベルーナドームで西武と対戦し、2対1で勝利、連敗を3で止めました。
はい、
先発の東晃平選手はこれで1軍デビューを果たした2022年から無傷の8連勝、先発勝利のみでの8連勝は82年ぶりの快挙です。
いやー、すごい記録だなということと、
そうですよ ね、
まあ、本当オリックス阪神ともに2勝4敗というところでありまして、さあこのカードで、なんとか次のカードは勝ち越してですね、
はい、
少なくとも4勝5敗ぐらいには持っていきたい、できることなら3つ勝ちたいけれども、まあ4勝5敗でいければいいなというところでしょうね。はい、
続いては待望の今季1号が飛び出したこちらの話題です。スポーツニッポンによりますと、メジャーリーグドジャースの大谷翔平選手が日本時間の4日本拠地でのジャイアンツ戦に2番 DH で先発出場し、第4打席で移籍後初本塁打となる今季1号を放ちました。開幕から9試合41打席目で出た新天地初のソロアーチとなりました。
自身ワーストということなんですけども、そんなに、あ、そうだったんだというところもあるんでしょうけどね。これからでも連日こういったお話をお伝えしていくことになるんでしょうね。
そうですね、はい、これが楽しみです。最後は高級ガニと偽装したこちらの話題です。読売新聞によりますと、兵庫県産のズワイガニを京都府京丹後市産のブランドガニ、タイザガニと偽って販売したとして、京都府警は4日、不正競争防止法違反と商標法違反の疑いで、水産品加工販売会社の役員ら男2人を逮捕しました。捜査関係者によりますと、役員らは共謀し、2023年2月、兵庫県に水揚げされたズワイガニをタイザガニと偽って販売。今年2月、京丹後市の加工場でタイザガニであることを示す緑色のタグを産地偽装の目的で所持し、京都府漁業協同組合の商標権を侵害した疑いです。
我々めった食べることないですけど、やっぱタイザの、ね、タグがついたカニだということで、そのお値段を支払いしてということで、値段に差もありますし、
すごい違いがあると思います。
僕分かんないです、食べて分かんなかったのかなというのもあるんですけど、これやっちゃうと、はい、本当にもうそれこそ産地偽装、ね、全ての根幹崩れていきますからね。はい、